おはようございます。船山陽次です。聞く日経は今日からリニューアルしてお送りいたします。それでは今日4月1日、日本経済新聞朝刊ニュースヘッドラインです。補正今国会に提出、首相表明、野党抵抗なら解散も。楽天 TBS 全株売却、提携断念、3年半の攻防決着へ。 GM 新 CEO、 再建へ手段選ばず、破産法活用も視野。サントリー、アメリカでボトラーを買収、70億円西部へ地盤拡大。大衆薬、営業改革急ぐ、小売店向け改正薬事法を睨む。以上、ニュースヘッドラインでした。聞く日経は日本経済新聞の協力でお送りします。
The news continues on Radio Nikkei。
それでは4月1日、日本経済新聞の主要ニュースを詳しくお送りします。補正今国会に提出、首相表明、野党抵抗なら解散も。麻生総理は昨日夕方、総理官邸で記者会見し、追加経済対策に向けた2009年度補正予算案を編成し、今国会に提出する方針を明らかにしました。出した以上はできるだけ速やかに成立させるよう最大限努力したいとも強調しました。また衆議院解散総選挙については、野党が補正予算案の成立にどういう対応で出てくるのかと指摘し、民主党などが強く抵抗すれば早期解散も辞さない考えを示しました。補正予算案の規模は、政府の役割、財政出動が求められている、これまでの経緯にとらわれることなく大胆な発想で最大限の努力を行いたいと言及しました。楽天 TBS 全株売却、提携断念、3年半の攻防決着へ。楽天は昨日、発行済み株式の 19% 余りを保有する TBS 株について、すべて買い取るよう TBS に請求したと発表しました。 TBS は今日、特定株主による株式大量保有を制限する認定持ち株会社に移行します。楽天はかねて求めていた経営統合や事業提携が難しくなったため、保有株を売却します。 TBS は請求に応じる義務があり、およそ3年半にわたる両社の攻防は楽天が引く形で決着に向かいます。 TBS は去年12月の株主総会で認定持ち株会社への移行を決議し、これにより単独株主は TBS の 33% を超える株式を保有できなくなりました。楽天は総会で持ち株会社化に反対し、株主利益を守るため会社法で定められている株式の買取請求権を得ていました。楽天はこのままでは当初想定した提携効果を引き出すのは難しいと判断し、権利の行使期限である昨日、買取を請求しました。 GM 新 CEO、 再建へ手段選ばず、破産法活用も視野。 GM アメリカのゼネラルモーターズのフレデリック・ヘンダーソン最高経営責任者は31日記者会見し、再建のためには手段を選ばないと、日本の民事再生法に相当する連邦破産法11条の活用も視野に入れていることを強調しました。2月に政府に提出した再建計画を見直し、債務の削減や追加の工場閉鎖などを大胆に進めると述べました。ヘンダーソン CEO は、政府が事実上更迭したワゴナー氏の後任として30日に就任したばかりです。初の会見では、破産法を活用しない自力再建を優先するとしながらも、競争力を取り戻すためならどのような犠牲も払うと、連邦破産法11条の活用に言及しました。 サントリー、アメリカでボトラーを買収。70億円西部へ地盤拡大。サントリーはアメリカのアイダホ州でアメリカ飲料大手ペプシコ系の清涼飲料を販売する瓶詰め会社ボトラーを買収しました。買収額はおよそ70億円です。サントリーは1980年代からアメリカの東部地区でペプシコのボトラー事業を拡大してきましたが、今回の買収で西部へ地盤を広げます。将来はボトラーの営業網を活用した自社商品の販売も検討しています。国内飲料市場が縮小する中、円高を追い風に海外で M&A を活発化します。買収したボトラーはネイゲル、サントリーが 65%、 アメリカのペプシコが 35% を出資する合弁ボトラーで、ペプシボトリングベンチャーズを通じてネイゲルの創業一族などから工場設備など全資産とアイダホ州でのペプシコ飲料の独占販売権を買い取りました。ネイゲルは近く解散します。大衆薬営業改革急ぐ、小売店向け改正薬事法を睨む。一般用医薬品大衆薬各社が6月の改正薬事法の全面施行に向け営業体制の改革に乗り出しました。コアは改正法の趣旨に沿い、情報が正しく顧客に伝わる陳列などを小売店に指導できる人材の派遣会社を設立しました。エーザイや第一三共ヘルスケアはコンビニエンスストアなど新たな販路を開拓する組織を設けました。コアは医薬情報担当者 MR 派遣大手のアポプラスステーションと共同で人材派遣会社キャリア&リープスを今日付けで設立しました。資本金は1億円で、コーワが 65%、 アポプラスステーションが 35% 出資します。以上、主要ニュースをお伝えしました。
The news continues on Radio Nikkei。
引き続き4月1日の主なニュースをご紹介します。まずは一面からです。プラズマパネル工場を昭和シェル日立から買収へ、太陽電池生産に転用。昭和シェル石油は日立製作所の薄型テレビ用プラズマパネル工場を買収する方向で交渉に入りました。従業員ごと引き受け、プラズマパネルと工程が似ている太陽光発電パネルの量産工場として活用します。昭和シェル石油はおよそ1000億円をかけて2011年までにシリコンを使わない化合物型の太陽光発電パネルを100万キロワット規模で生産する計画で、日立から買収する工場が主力拠点になる可能性もあります。企業の枠を超え、不振事業から成長分野の環境事業へ経営資源を再配分する動きとして注目されます。続いて経済面からお伝えします。大手銀行一部は赤字、不良債権処理や減損で損失拡大。三菱 UFJ フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループなど大手銀行の一部は2009年3月期に最終赤字に転落する公算が大きくなりました。保有株式の値下がりで減損処理が膨らみ、取引先の経営悪化で不良債権処理損失も増える見通しのためです。企業年金利回り最悪、日経平均8000円台で期末超え。昨日の日経平均株価の終値は8109円で、この1年間の日経平均の下落率は 35% に達しました。株価の下落で2008年度の企業年金の利回りは過去最悪の水準となりました。銀行や生命保険会社の財務を直撃し、事業会社にも影響が広がりました。ただ8000円台は今年初めの時点である程度織り込んでいた範囲です。3月初旬に日経平均が7000円近くまで急落した際に懸念された 深刻な資金繰り不安などが起きる3月危機はひとまず回避した格好です。ドルめぐり議論活発、金融サミット新興国構成目立つ。ロンドンからのニュースです。金融サミットを睨み、唯一の基軸通貨であるドルをめぐる議論が熱を帯びてきました。発言力拡大を目論む中国などはドルに代わる基軸通貨構想を提唱しています。日米はドル基軸の維持で一致していますが、アメリカの巨額貿易赤字を背景にドル暴落の懸念がくすぶり、ユーロも影が薄くなっています。通貨問題を外交カードに握る新興国が存在感を増しつつあります。大手賃上げ5815円、経団連まとめ4年ぶり低下。日本経団連が昨日発表した2009年春季労使交渉結果の第1回集計によりますと、大手企業の定期昇給とベースアップを合わせた賃上げ額は平均5815円でした。回答額は前年分より507円下がり、4年ぶりに低下しました。世界同時不況の影響を受けた製造業が振るいませんでした。続いて企業面からお伝えします。信越化学10年ぶり減益、前期経常益1割減、ウエハー需要低迷、塩ビ樹脂は堅調。信越化学工業の2009年3月期の連結経常利益は前の期に比べ1割減の2700億円程度となったようです。売上高も前の期の1兆3763億円を下回る見込みです。半導体シリコンウエハーの需要急減が響いて10期ぶりの経常減益となります。ただ世界同時不況の中でも塩化ビニール樹脂の需要を開拓したことで減益を小幅に抑えました。鉄鋼を減産化でも研究強化。鉄鋼大手が4月から研究開発体制を強化します。住友金属工業は自動車向け技術を集約した新部門を設け、新日本製鉄は高炉の安定操業や二酸化炭素の排出削減の開発機能を拡充します。日本の大手は鋼材の強度や安全性能における世界最高水準の技術を国際競争力の源泉としてきました。足元は稼働を落としていますが、減産化でも品質を安定させる技術や最先端の自動車向けで高水準の投資を維持しています。需要回復も睨み、海外勢との技術競争で優位を保つ構えです。 CS 有料放送、光回線で視聴可能に、スカパー NTT のサービス。スカパー JSAT は今日から東経110度 CS で展開しているおよそ70チャンネルの有料の多チャンネル放送 E2 を NTT の光回線を使った放送サービスフレッツテレビでも見られるようにします。これに合わせ NTT と共同出資するフレッツの販売会社をスカパー子会社に吸収し、販売体制を効率化します。有線による本格的な多チャンネル放送サービスを立ち上げ、 CATV 陣営に対抗します。イオン、ドコモ、携帯で共同販促発表、新会社設立、クーポン配信。イオンと NTT ドコモは昨日、携帯電話を使った販促を手掛ける新会社を共同で設立すると正式発表しました。新会社は会員を募り、ジャスコなどイオングループの店の購買履歴を活かして、顧客の年齢や家族構成などに合った割引クーポンを配信します。イオンは顧客の囲い込み効果で年間およそ400億円の増収、広告チラシ削減などで年間およそ9億円のコスト抑制を見込んでいます。丸紅、制服レンタル会社買収、食品関連企業向け強化。丸紅はイオンなど飲食物を扱う企業向けに、 ユニフォームをクリーニングして貸し出すテキスタイルレンタルを今日付で買収します。全株を今日付で取得し、取得額は非公表ですが10億円程度とみられています。飲食業や食品加工会社に強いテキスタイルレンタルを傘下に収め、丸紅が得意とするサービス業向けと合わせて制服レンタル事業を強化します。レナウン賃金カット5110人対象に4から 15%。 レナウンは本体を含むグループ主要9社の正社員や販売職の契約社員などおよそ5110人を対象に4月から賃金を4から 15% 削減します。1年間の限定措置で連結ベースで年14億円の人件費を圧縮します。百貨店での衣料品販売が一段と落ち込んでいるため経費削減を加速します。続いて国際面からです。中国版ナスダック、来月に深圳証券取引所に中小支援企業後押し。重慶からのニュースです。証券市場などを監督する中国証券業監督管理委員会は31日新興企業向け市場創業版中国版ナスダックを今年5月に深圳証券取引所に開設すると発表しました。新市場開設で新たなマネーを市場に呼び込み、中国経済の活性化につなげます。中小企業の資金繰りや新規企業を支援し、雇用確保や政策目標である年 8% の経済成長率の確保を後押しします。アメリカ・イラン高官接触、アフガン安定へ国際会議、クリントン長官明かす対話継続で一致。オランダのハーグからのニュースです。国連が主催しアフガニスタンの安定に向けた支援策を話し合う閣僚級会議が31日オランダのハーグで開かれました。出席したクリントンアメリカ国務長官は記者会見で、アフガニスタン・パキスタン担当のホルブルック特別代表がイランのアホンザデ外務次官と短時間だが誠意ある意見交換をしたことを明らかにし、今後も連絡を取り合うことで合意したと語りました。アメリカのオバマ大統領はこれまで敵対してきたイラン側に関係改善と対話の強化を呼びかけ、これに応じる形でイランは会議に参加しました。イランのアホンザデ外務次官は記者団に対し、アフガニスタンで深刻化している麻薬の対策について全面的に参加する用意があると明言しました。ただ両国の関係改善が急速に進むかどうかは不透明です。またアホンザデ外務次官は、外国駐留軍の増強は効果がないことが明らかになるだろうとも強調し、アフガニスタンでのアメリカ軍の増派を牽制しました。世界経済マイナス成長、戦後初 1.7% 減に下方修正、世界銀行今年予測、新興国に危機波及。世界銀行は31日発表の最新の経済見通しで、2009年の世界全体の実質成長率がマイナス 1.7% にまで落ち込むと予測しました。2008年のプラス 1.9% から急速に低下しました。世界経済のマイナス成長予測は戦後初めてとなります。また OECD 経済協力開発機構も同じ日に発表した経済予測で、先進国経済について初めて2年連続のマイナス成長を予測しました。各国の景気対策にもかかわらず、今年末までは世界経済が低迷を続けるという構図が浮き彫りになりました。貿易金融促進、世界銀行5兆円、民間資金を活用、共同ファンドで融資拡大。ロンドンからのニュースです。 G20 20カ国地域首脳会合金融サミットに出席するゼーリック世界銀行総裁は、 31日ロンドンで講演し、世界銀行グループが民間と共同で500億ドル、日本円でおよそ5兆円規模の貿易金融促進プログラムを導入する構想を明らかにしました。金融危機で貿易資金を確保できなくなった途上国に融資を提供し、貿易取引をテコ入れする狙いです。金融サミットで参加国に支持を求めます。以上、4月1日の主なニュースをお伝えしました。聞く日経は日本経済新聞の協力でお送りしました。今日の担当は船山洋二でした。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。